柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、クリスマス直前ということでね、はい、皆さんも心がウキウキと高鳴ってきてる、そういう時期じゃないでしょうかね、うん、はい、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意したワインはココファームワイナリーのノーミンドッソ2024です。
うん、
早速ついでみたいと思います。
なかなか大地を匂わせるようなネーミングですね、ノーミンドッソ。
そうですね、
うん、
では、
はい、乾杯。乾杯。うん、ちょっと濃いめのね、ルビーレッドで、
うん、
うん、もうタンニンがすごいしっかりしてる。
そうですね、
うん、
こちら栃木県足利市のワイナリーなんですが、これ品種はですね、まあ、ボルドー品種ですね、メルドーやカブデンソーヴィニオン、そういったものに日本固有のマスカットベリーエーをブレンドしたということだそうです。はい、
結構、うん、僕はもうタンニンってすごく好きなんですけど、うん、なんか白のこのエチケットに漢字でノーミンでカタカナロッソって書いてあるんですけど、なんかこのエチケット通りのなんかこう武骨な感じ
あ、
うん、いい表現に、ね、なってるかわからないですけど、こう土臭い、
うん
うん、匂いのする荒々しいというか、なんていうのかな、あんまりこう綺麗にエレガントに洗練してないところがまたこの赤の美味しさですね。これいいですね。
そうですね、それも狙いなのかもしれませんね、
うん、
まあそういったこのワインに合うおつまみとして今日ご用意したのはですね、
はい、
ピザをご用意しました。
はい、
ピザもこれマルゲリータですね。
マルゲリータ、
はい、
もうシンプルにね。
そうです、トマトソースと
チーズとね、
はい、チーズとバジルを感じていただければと思います。
うん、
うん、なんかマルゲリータ、
うん、
美味しいですね。
このマルゲリータも美味しい、
うん、
これでもチーズとかトマトソースにすごい合うんじゃないですか。
うん、
うん、
この赤ワイン独特のタンニンもこのピザの生地のちょっと焦げた感じとすごく合いますし、
うん、これ先週芋煮と合わせましたけど、
はい、
これこそこう渋みもしっかりしてるので、ちょっと和食の甘辛いようななんかと合わせても美味しそうですね。
ああ、いいかもしれないですね。はい、
なんかニシンのなんか似たようなやつとかね。う
ん、なんですかね、このワインはマスカットベリーエも入ってるので、
うん、
ワイナリーホームページ見ますとね、
はい、
中華料理の例えばチンジャオロース
な
んかにも合うということで、
まあ。
ちょっと試してみたいなと思う組み合わせですよね。
本当ですね、レバーパテとかね、うん、確かにね、
そうですね、うん、はい、
結構、うん、きっちり味付けしたクリスマスのローストターキーなんかにも合いそうな気がします。
お、
うん、
そうですね、
はい、
先ほど言われてましたけど、このエチケットノーミンロスト、まあ、ロストですから、
うん、
赤という意味ですかね、
はい、
すごくシンプルなんですけど、
うん、
伝わりやすいというか、
そうですね、
はい、
なんかこういいですね、武骨な感じで、
うん、確かに
かっこいいですね。
確かに
侍って感じのワインで、
このココファームワイナリーさんのこのシリーズで白ワインもありますんで、
あ、そうなんですね、
はい、ちょっと今度ぜひ持ってきたいなと思います。
はい、
はい、
ぜひぜひ、
はい、それでは宇都さんが飲みすぎる前に今夜も参りましょう。
いつもです。
はい、柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
今週は先週に引き続き刑事系ドラマの音楽をご紹介いたします、う
ん、出ましたね、
はい、
はい、お願いします、
はい、G 弁75よりオープニングテーマ今お届けしておりますが、
あ
G-MEN75 というのは1975年に始まったから75なんですが、
うん、
1975年の5月24日から1982年4月3日まで続いたんですね、まあ、TBS で毎週土曜日の夜9時からということで355話
ああすごい
続きまして、
へ
え、自称 G メンオタクと言われてました。355話全部見ました。
そうですか、は
い、ですからこの辺りこの辺りはもう大体イメージつくぐらいで、
それは当時のオンタイムで見てたってことですか、それとも後からもう一回全部見直したってことですか。
完全に見たのは後からなんですけど、当時もオンタイムでだいぶ、
うん、ほとんど見てますね、はい、あってことはもう2回以上見たってことですね大体。
あ、いや5回以上見てるって。丹波哲郎さん主演でね、
そうですね、
若林剛さん
かったですね、
いろんなキャストの方変わってやられるんですけど、
うん、
自分こうハードボイルドな刑事ドラマが好きなんですよ。
わかりますよ、はい、
なんかこう事件で人の人生をこうこれがきっかけでなんか変わったとかですね、なんかそういうまあ G メンって特に暗い話が多かったんで、
うん、確かにすごいハードボイルドでしたよね。
そうですね、
子供の頃見てましたけど、うんうん、
一応こう G メンという正式な組織は警察にはないんですが、
はい、
一応ドラマ上の設定では警視庁 G メンということでの設定で、うん、潜入捜査班ということなんですね。
はいはい、
で国内外の犯罪を取り扱うということで、このドラマでは結構皆さんね年配の方はご存知だと思うんですけど、香港空手シリーズとかですね、
あった、
倉田康明さんと、
うん、
香港の俳優たちが共演して、
よく出てくるムキムキマッチョの香港の人いたじゃないですか、
ヤンスっていう、
ヤンスさんっていうんですかね、はいはい、目が細くて、
そうですそうです、まあ、まさにヤンスさんはこの G 面ですごく有名になられた、
ね、うん、いつも悪役で出てきてましたよね、はい、ラスボス
もありましたし、スペインシリーズというのもありまして、スペインロケをやったりとかですね、結構 G メンって海外のロケ多いんですよね。
なんか確かにちょっとこう設定とかいろんな背景とか毎回の雰囲気がおしゃれなイメージはありましたね。
うん、
うん、
そうかもしれないです
ね。いろんなとこでやってたようなイメージが確かにありますね、
はい、で後半のテーマソングはフランスの曲を日本風にアレンジした曲も使ってましたし、G メンというのは当時ものすごい視聴率高かったんですね。と言いますのは、おそらく G メンやる前の時間帯、
はい、
8時で全集をやっ て、
そうなんですよ、
その流れで見る人が多かったんじゃないかなと言われてはおりますが、
はい、うちもそうでした。
なぜか見出すと最後まで見ちゃうんですよ
ね。うん、面白かった、はい、本当に。
今自分がやっておりますプロダクションのね中には当時 G メンで活躍してた方も実はいるんですよ。
伊吹剛さんね。
はい、伊吹剛さんもいらっしゃいます、はい、シリアスなねサスペンスアクションが、うん、まあ、特徴なんですけど、さて次にお送りする曲はですね、西部警察パート2のテーマ曲ワンダフルガイズです。はい、お送りした曲は西部警察パート2のテーマ曲ワンダフルガイズでした。ご紹介がちょっと後になってしまいました。西部警察、後藤さんご覧になりました？
見てました、
はい、
今では2ですかね。
今の2です。
パート2、はい、1の方すごく覚えてますね、
はい
はい、
渡里哲也さん演じる大門圭介、大門軍団ですよ、
はい、大門軍団、
ヘリの上からショットガンぶっ放したり
そうですね、
すごい第一話自分今でも忘れませんけど、
うん、
戦車を作ってですね、
うん、
確か新宿の高層ビルをなんかこう何色塗れみたいな、そんな犯人からの
要求
があって、
はい、
で戦車が走ったという、
へー、
すごく覚えてますねでその戦車を当時あったナムコワンダーエッグというテーマパーク双子玉にあったんですけど、
はい、
そこにしばらく飾ってましたよね。
へえ、
はい、でまあ今申し上げたようにその大門軍団凶悪犯罪立ち向かう、まあ、アクション刑事ドラマなんですけども、
うんうん、
例えばこの作品で出てきたので印象深いのは舘ひろしさん、
はい、
出演されてるんですけど、舘ひろしさんが スズキの刀というオートバイ。
刀、わかります、はい。はい。
多分あれで刀に乗りたいって言った人いっぱいいると思うんですね。
ああ。
で、しかもこうなんていうんですかね、まあ、当時はコンプライアンスこう緩いので、ノーヘルでいつも乗ってるんですよ。
うん。
警察官が。
はいはい。
まあ本当はダメですけど。あと車ですね。車もあのスカイラインとか、まあフェアレディ Z。
はいはい。
もちろんその改造してるので放水銃みたいなのついてるんですけど。
うん、
あれにみんな憧れたんじゃないですかね。
なるほど、
うん。まあ、パート2は特にあの三浦友和さんがキャスティングされたということでだいぶ話題になりましたけど、
はい。
これ三浦友和さん出演されて、まあ、入れ替わりでパート1でテロアキラさんが殉職をされて、
はいはい。
代わりに三浦友和さん入ってくるんですけど、なんかこう路線としてはハードボイルドというよりもアクションが得意な刑事ドラマ、それがさらにパワーアップした感じなんですよね、
うんうん、
それで先ほど聞いていただいたワンダフルガイズに乗せて、いろいろ、
なるほど、
爆破シーンやら何やらこう続いていくオープニングシーンが使われるんですけども、
はいはい、
これは本当に自分先ほどご紹介した G メンとはちょっとイメージが全然変わるドラマなんですけども、
うん、
なんとパート2はですね、あ、パート3ですかね、
はい、
G メン82という G メンの続編と、
はい、
もろに時間帯被るんですよ、
はい、
どっちを見るかみたいな、
はい、
いわゆる G メンが土曜の夜9時から日曜夜8時に移ったんですかね、
はいはいはい、
そういうのも記憶に残ってますけど、まあ、それだけお互いで意識してた番組同士だったということだと思うんですね。あと石原裕次郎さんがこれレギュラーということで、
そうなんですよね、は
い、ずっとドラマの中出てくるわけじゃないんですけど、
うんうん、
まあ、いいとこで小暮課長という確か役でしたけど、
はいはいはい、
出てくるんですけども、あの大スター石原裕次郎が出るっていうことでは、まあ、太陽に入るも当然そうですけども、
うん、
まあ、我々としては見てて子供ながらにしてなんかすごいスターが出てるぞみたいな、そんなイメージで見てましたね、
うん、なんか太陽に吠えろの、まあ、少しかぶって後にこの西部警察があるわけですもんね。
はい、そうですね。
だけどこれどっちも石原プロダクションじゃないんですってね。
まあ、石原、テレビ朝日でやってますし、石原プロダクション もちろん深く関わってるの、
うん、関わってる、関わってる、
間違いないと思います。
西部警察の方が余計にこう石原プロダクションが前に出てる感じでしたもんね。
ああ、だと思います、うん、戦車とかヘリからショットガンなんていうのもそういうとこだと思うんです
ね。そうですね。当時裕次郎のお兄さんのね、石原慎太郎さんもね、あの政界でご活躍中でしたし、
当時そうですね、運輸大臣されてましたし、うん、
ね、
慎太郎さんの息子さんの石原良純さん、
吉住さん、
俳優の方ですね。
はい、良純さんね、はい、
良純さんもこの西部警察登場しましたね。
ああ、なるほど、
はい、うん、あとは柴俊夫さんとか、ね、はいはい、先ほどした寺尾明さん、
うん、でちょうどでもあれですよね、西部警察の一番その最初のパート1が終わる頃から、
はい、
2が始まる84年過ぎにかけて、はい、まあ、裕次郎さんがもう体調悪くなっちゃって、
は
い、亡くなられたのが87年ですもんね、裕次郎さんってね、はいはいはい、うん、
うん、
だもう2の方はあまり出てこられなかったって感じですかね。
そうですね、ドラマを通して、最後のエンディングだけ出るようなことも多かったので、
うん、
あんまり違和感なく見てましたね。
うん、
うん、その石原裕次郎さんといえば、西部警察で結構主題歌といいますかね、エンディング曲歌われてたんですけど。
ああ、そうだったですかね。
そうなんですよ、
はいはい、
結構何曲かあると思いますけど、
うん、聞いてみたいですね、
はい、そのうちの一つ、夜明けの街、石原裕次郎です。石原裕次郎で夜明けの街でした。
やっぱりいいですね。
そうですね、
うん、
石原さんこの曲歌ってた時50歳だそうですよ。
50の声に聞こえない。
色気が全然違いますね。
あとやっぱ監督が選ぶやつの、テーマのこのなんていうんですかね、はい、背景にやっぱりダンディズムが流れてますね、進めてね。
この石原裕次郎さんエンディングといえば他にみんな誰かを愛してるという曲と、
うん、
パート2では時よお前はという曲も有名で、まあ、代々そのエンディングの曲歌われてるんですけど、石原裕次郎さんこの西部警察ということでちょっと面白いエピソードがありましてね、
はい、
主演は渡哲也さんなんです、
はい、
ただ新聞のテレビ欄のクレジットは、
はい、
石原裕次郎がトップなんですよ。
そうなんだ。
やっぱり 石原裕次郎という人がテレビドラマ出てるということがいかに大事なことだったのか、大きいことだったのかっていう表れだと思うんですけどね。で、まあもちろん2番目のクレジットは渡哲也さんです、
うん、
ですから渡さんのまあご性格的に言ってもそのいやいやもう自分のボスを差し置いてね、自分が先に名前出すのがとんでもないと、
うん、
こう言われたのかもしれませんね。
なるほど、
うん、
あそんなねちょっとしたエピソードもなんかあの見るにあたって面白いですね。
そうですね、
うん、
その後あのスペシャル等も作られればするんですけども、
はい、
やっぱりこう石原裕次郎なくして西部警察はなかなかこう成立しないと思いますので、
まあそうですね、もう西部警察イコール石原裕次郎って感じですね、
うん、
ちょっと大門警部もそうですけどね、
はい、
うん、
まあ、本当にこう派手なアクションが有名なドラマでしたけども、比較的骨太な面もあって面白かったですね、
はい
はい、続いてはですね特捜最前線をお送りしたいと思います
大好きでしたね
これはまたですね
なんか監督の好みが分かりますね、ちょっとこのシリアスでこのダークな、はい、
そうなんです、あの G メンとも違うし
G メンとも違うんですよ。特捜最前線は終わった後に全然すっきりしないんですよね。あの完全懲悪だけじゃないですよね、
はいはいはい、
なんかこの社会悪と戦う警察なんだけど、そこになんか人間の不条理みたいなのもなんかこう織り交ぜてあって、
うん、
なんか終わった後に考えさせられる的な。
あとですね、この特捜最前線の面白いとこは、あの二谷秀明さんが主役なんですけど、
うん、
キャストがですね結構こうあのスーパー戦隊シリーズとかライダーに主演されてた方多いんですよ。
特撮
誠直哉さんはその赤レンジャーやってましたし、荒木しげるさんこれも仮面ライダー出られてましたし、藤岡弘さんも仮面ライダーやってました。
あ、藤岡さんも出てるんですね、
はい、う
ん、
そういうのが多かったんで、一見こうヒーローものかなと思ったらすごいシリアスなドラマでしたね。
あ、そうでしたね。僕はこれはオンタイムというよりは高校時代ぐらいにずっと夕方再放送かなんかしてたので、
はい、
その時期にすっごい見ましたね。
あ、
うん、すごく面白かったイメージがあります、
はい、では続いてお送りするのは特捜最前線のテーマ、はい、ここ2週間ね刑事系ドラマということで主題歌をお送りしたんですけど、伊藤さんどうでした？
楽しかったですね、はい、やっぱりお互いにあの選ぶ視点も違いますし、
そうですね、
ちょっとね監督ともこう世代も少しだけずれてるので、うん、お互いにこの見る視点もね違ってまた楽しかったと思います。ま
あ、今あのいろいろこう配信のチャンネルとかでもあの刑事ドラマ昔の見れますからね、
うん、
ちょっとこれを機に見てみようかなと思いましたね。
昔のやつはやっぱよく作ってますよね。
そうですね、
あの脚本から何から、うん、この紹介した音楽なんかも全部これのために作ってるわけじゃないですか、
はい、
手が込んでるなって思いました、
うんうん、やっぱり日本が元気だったんですかねその頃は。
それもあると思いますしね、何でしょうね、やっぱりテレビ業界が元気だったんじゃないですかもっと。
あ、
というのとやっぱりこの映像を作るっていうことに関するその職人たちのなんかこう魂がまだ生きてた気がしますよね。
そうですね、なんかこう日本だけをマーケットにするって内向きではありましたけども、
うん、
やっぱり熟成してたんだなって思う時代だったんですね、
うんうんう
ん、はい、2週にわたって刑事系ドラマの、ね、音楽をご紹介しましたが、今週は柿崎裕二セレクトでお送りいたしました。柿崎裕二と音高志のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。ココファーム農民ロッソいかがでしたでしょうか。
いや、今日のようなちょっとねダンディズムな話をするのにはあのぴったりなあの骨太なワインでしたね。
そうですね、骨太っていうのはすごく表現として合うなと思います、う
ん、これ僕とっても好きです。
あ、そうですか、
うん、皆さんにぜひチャレンジしてほしいなと思います、
はい、ココファームワイナリーはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。メッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。